解体者の夜ヘルツ
平井司は俺の嫁、三浦三平です。
スイバーは俺の嫁、土井翔です。
さあ、近いでヤシダ組、三浦麻さんは俺の嫁、松崎勝利です。
二次元再退社の夜の、
ヘルツです。こんばんは。
なんで今変な感じになっちゃったんだろ
う。アニメ実況を言う時の言い方です。感じになってました。はい。
そっか。はい。ね、ちょっとアニメ実況の後撮ってますからね。
はい。はい、最初にヘルツ
です。そっか、そうです。はい。
まあいいんですけどね、
はい、まあ、いろんな、疲れも込みということで受け取っていただきましょう、はいはい、ということで、もうあさって明後日になりますね、はい、5月12日月曜日阿佐ヶ谷ロフト A さんの方でですね、二次元再退社の夜の井戸端会議スペシャル、ゲストに声優の小山桃代さんを招いての、会になりますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。本当にお願いします。
はい、まだ前売り買えんのかな。
余裕です。
はい、
はい、
チケットも当日もおそらくは大丈夫かな、
はい、全然いけます、
ね、
はい、大丈夫です、は
い、全然いけるんです、
はい
はい、
正直全然いけます。
あ、全然頼むよ
本当来てください。
本当に、はい、格好もつかないですから、はい、あんまりそうだと、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、
はい、
またアニメの感想を、話していきましょう。
はい、
さあ、じゃあまずは順番で言うとドイチューさん。
はい、アハレンさんは測れないの2期、うん、
はい、2期ですね、
まあ、やっぱ安心して見れるアニメだという感じもありますし、まあ、例によって1期をまた見直したんですけど、
例によって、はいはいはいはい、お前はアイドリングすごいなその2期を見る前の
好きなものにかける熱量はやっぱりね、はい、まあでも1期を見直しても思ったんですけど、
はいはい、
まあ、2期になって特に顕著だとは思うんですが、変なのはアハレンさんじゃなくてライドウ君じゃねえかっていうのが
さあ、なるほど、
なんか分かりますね、それ。
だから一期の最初で、あ、距離が測れない変な女の子に巻き込まれる寡黙な男の子かなと思ってたけど、全てがライドウ君の課題解釈なんですよね、も
う。ああ、まあ確
かに。拡大解釈
、はい、拡大解釈なんです、ね、
なるほどなるほど、
完全に。
なるほど。
あのちょっとあの新キャラでちょっとギャルみたいな子が一期から入ったんですけど、はいはい、その後はちょっとギャルの格好をして、うん、で、まあ、アハレンさんにもやってみなよみたいな感じでギャルの格好を4話かなんかでなるんですよ、うん、
はい、
でライドウ君がギャルじゃねってなって、
うん、
そうか、アハレンさんはギャルになることを決めたのか、分かった、ちょっと待っててって言ってトイレ行ったら、うん、金髪のズラかぶってギャル王で帰ってくるんですよ
なんで何が
もういろいろ突っ込まなきゃいけないとこあるけれども、
はい、幽霊なっちみたいな言い方して、喋り方も、うん、なんかこの後街でちょっといいことやんねーみたいな、
お
で、いいことやんねーつって、うん、分かった、行くっつって二人で募金活動とゴミ拾いする
いいことだ
ギャルの解釈がいろいろ間違ってる
本当になんかやっぱライドウ君が変すぎてすごく面白くて、
まあね、なんかそそっかしいのかな、うん、ライドウ君は
なんか2話で、うん、なんか起きて学校行く前になんかテーブルの上にあった牛乳だと思ってわって飲んだら、うん、お母さんが、あ、私の甘酒飲んじゃったのって言って、うん、甘酒とはアルコールが入っているものが、うん、酔うと人間というのは気が大きくなってしまうものなんだ、うん、みたいな、そういえば俺も気が大きくなってきたなって
甘酒でしょ
で、なんかおらついた感じになって酔っ払って
思い込み激しいの、自己暗示
で、ね、はい、なんかすごいんですよ。なんかハレンさんがおはようって来ても、おい、お前俺の女なんだからしっかりしろよみたいなことを急に出したりとか、大城さんっていうおとなしい女の子に、
はいはい、
おい大城、おめえ髪にきんぴらごぼうついてんじゃねえかつって取って食べて、なんかレーナの友達なんだからちゃんとしろやみたいな、なんなんこのアニメ
ってえ、ちょっと待って、きんぴらごぼうは本当について
ついてついて
ついてます。
いや、もう一番最初で言うとさ、はい、甘酒がそのまず朝の食卓にあるっていうのからちょっと僕は気になってたんですけれども、そこはちょっと泳がしたんですよ、逃がしたんですけど、
全泳がしてんと無理ですね
俺きんぴらごぼうもなんか別なものをきんぴらごぼうだと思った、
はい、
と思ってたんだけど、
いや、あれはきんぴらごぼう
ごぼうがついてた、
はい
芋けんぴついてた漫画が
ありましたね、はいはい、
きんぴらごぼうでした、
オマージュなんだ
いや、でも面白いですね、やっぱりね。で、新キャラも実はその1期の最終回で、うん、 実はすれ違ってたんですよ。
はいはいはい、はい、なんかそうだ、アハレンさんの一期の最終回の話多分この番組でちょっとした時に、はい、新キャラっぽいのいるねみたいな話確かしてたような、
なるほど、そんな今度2年生になるみたいな話になって、うん、で最後登校する時にちょっとギャルの子とすれ違うみたいなのがあって、でその子が転校してくるみたいな、同じクラスになる、実は、まあ、その子は小学校の時の幼馴染で、実はアハレンさんを過去にちょっと傷つけた、アハレンさんがその子供の時に距離が測れなくて、私はこんなんじゃ友達ができないってなっちゃった原因の子がその子なんです。
あ、なるほどね、はい、結構根幹に関わってる、
根幹に関わってる子なんですけど、実はでもこのリクちゃんって子はあのアハレンさん大好き、
うん、
で、でだから近すぎてやめて恥ずかしい、もう無理っていうので遠ざけてしまったっていう過去があるっていう感じなんですけど、そうだから、まあ、遠山素直さんなんで、
あ本当だ、はい、遠山さんだ、
負けひどいんです。
いや負けとかじゃない。
この作品にあまりそういう要素ないんじゃ
ないの。
何でもが全部が全部じゃねえぞ。そのうち本人からクレーム来るかもしれない。
でもねこの子めちゃめちゃみんな好きになる絶対に。
ああでもちょっと俺まだ見てないけど、
は
い、
この子はちょっとみんなに見てほしいですね。
なんかわかるな、
全然ギャルじゃないんですよ、
なんか2期の台風の目っぽい、はい、この子、うん、
でも本当ただの人見知りでなんかすぐ泣いちゃう子もう可愛くてしょうがないんで、
なんでこの格好になったんだ
でも結構やっぱ2期も本当に、うんうん、なんか前までのキャラも結構掘っていったりもありますし、うん、はい、いろいろ面白いんでね、気楽に見れますし、やっぱ
まあそうね、うん、トーバル先生は活躍されてますか。
あ、やっぱ血吐いてますね。
心配しましたね。
心配なる。吐血心配なるわそれ。
なんかもうトーバル先生がもう私もあの子たちには慣れてきたわっていうのが振りでしか。
綺麗な、はい、綺麗な振り。
だからなんとかキングオブアハレかなんか言ってました
ね。言葉作るなよ。なるほどね。はい、
でも本当はやっぱ面白いですね、
はい、
はい、
そうか、ちょっとまだ手つかずなので、はい、ちょっと一気に見てみたい
ですね、ぜひぜひ、
はい、
はい、いいキャラ出てきてますので、はいはい、
了解しました。じゃあ次松崎さん、
はい、先週かな先々週かな、あの、はい、モノの、うん、あの感想、
うん、
で、あのリスナーからの、はいはいはい、あの X の感想で、うん、あのまあ、ゆるキャンファン
回、うんうん、でしたねみたいな、うん、
みたいなことを、うん、あの言ってた。
ちょうどその時まだ全員見てなかったからね。
そうかな。そうかな、はい、でそのそういうのが、まあ、3話、
うん、
で、その春野先生が、うん、その今度その山梨を舞台にした、うん、漫画がアニメ化するみたいなので、うん、それのなんか取材漫画、うん、だから聖地巡礼みたいなのをする漫画はどうですかみたいなことを言われて、
うん、
その聖地いろんなところ行くっていう話のところで、まあ、いろんなキャラがちょっと映り込むみたいな、
うん、
あの後ろ姿がちょっと映ったりとか、うん、があるっていう回だったんですけど、
はいはい、
だからこれは、うん、ゆるキャンが漫画としてある世界なのか、
うん、
ゆるキャンと同じ世界なのか、
うん、
どっちだっていうのでちょっと分かんなくなったんですよ。
タイトルもちょっと違いましたもんね。
作中ではまったりキャンプ、
うん、みたいな感じ。これは どっちなんだとか、
うんうん、
あとねその原作その聖地で回ってたところも結構、まあ、あまり知らないようなところだったりとかしたんで、
うんうんうん、
これはどの世界なんだろうなとか思いながらだったんですけど、うんうん、
はい、
次の第4話、
うん、
第4話でなんか、みんなでなんかスタンプラリーを巡るみたいな話だったんですね、
う
ん、
はい、そうですね。前半がワインのシーン、
はい、
で後半 B パートがなんか大食いのスタンプラリーみたいな、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、はい、最初はそのスタンプラリーで回ってそれを、取材させてほしいみたいな感じの依頼だったんですけど、蓋開けてみたらその大食いのスタンプラリーだったっていうので、うんうんうん、
でメガ盛りの店ばっかりを回らないといけない
で、横を見るとそのメガ盛りで有名な YouTuber みたいな人がいるみたいな、そういう回 だったんですけど、うん、それでいやこんなのいけるわけがないって思ってたら、うん、メンバーに一人隠れ大食い、う
ん、今までそんな気配見せ
なかった、全くない全くなかった、桜子が、はい、実は大食いすごく得意っぽい、はい、うん、
隠してた牙を
剥いて
ちゃんと太ってたよね
そうなの、
見せてる
とサムライチャンプルーでふーちゃんがなんか食った時にな
かなかね、やっぱりその痩せの大食いって言いますけど、うんうん、やっぱりなんか食べた分ちゃんと太ってましたね
理にかなってる、うん、は
い、で、なんか最後の最後までその大食い、うん、ユーチューバーチームと、うん、そのメイン の、うん、あの3人チームの、うん、どっちが勝つんだ、うん、みたいな感じで最後の最後、
う
ん、で大食いチームはなんか1人1皿、
う
ん、
そうそうそうそう、
で、普通の参加者はみんなで1皿、
3人で1皿、うん、
みたいな、う
ん、あるけどもっていうので、それでどっちが勝つんだ、うん、で最後あの最後のチェックポイントを回って 最終的なゴールに一番早く着いたチームが優勝みたいな、うんうん、どうなるんだどうなるんだだったら最終的に、優勝は鏡原さんチームでーす
あーだって俺らあーだって
最速記録出しましたね
だって食べ終わって5時までに行けば優勝だ、うん、よし行く急ぐぞ、うん、5時ギリギリ着いたったら優勝チーム、あの鏡原さんチームは、はい、3時にもう着いて、はい、3時に着いてお腹減ったからもう一品食べて
食べてきました、
食べましたみたいなね
そこまでやったっけなでしこがね、うん、そうで、あのちゃんとエンディングのスタクロール見ると、うん、もう鏡原なでしこ花森ゆみり、うん、あとグビネーも、う
ん、はいはい、
はい、実はその A パートで
ワインの方で、
そうね、
だからあの3話で、うん、あのゆるキャンのメンバーちょこちょこ出てたんだけど、
りんちゃんバイクです
ね、りんちゃんバイクで、あと、犬山姉妹もいたし、千秋もいたし、
千秋どこいました、
千秋ね、いたよ、
いた、うん、どっかでね、あの普通に歩いてるところ、
そうか、
俺エナちゃんが3話4話通じて見つけれなかったんだけど、うん、エナちゃんいた、
いや俺も見てないです、
エナちゃんまだ今後控えてんのかなと思って、
なるほど、
ちくわ連れて、
そうだから柴犬出た時にちくわ来んのかなって一瞬思いましたけどね、
そうでもね、とりあえずエナ以外は多分、うん、で3話はそれでもまだ亀尾出演っていう
か、うん、そうだからセリフなくて姿だけ映ってるっていう感じ、う
ん、はい、もう4話はがっつりなのよ、うん、声優さんも言え
そうそう、
2軒目行くぞって言ってましたもんね、
そう
グビネーはもうそんな感じだった
し、あの完全にその先生とあの絡んでましたし、
なでしこは一家で出てて、
お姉ちゃんもいたもん
ね、お姉ちゃんとだからお父さんもあれ出てましたよね、うん、お父さんがなんかすごい食うんですよね、お父さんも確かみたいなのもあって、あもうこれはもう完全にそうなのねと思って、うんうんうんうん、だからゆるキャンのあの世界っていうことなんだなっていうことも分かりましたし、
だからゆるキャン世界にはまったりキャンプって漫画がある、
うん、あるそうですね、はい、っていうことも知れましたし、うん、あとこの4話だったかな、前の3話だったかな、その、うん、なんか出てくる料理の中で、うん、あのソースカツ丼みたいな、
はいはいはいはいはい、
いやこれはもうその後のあの日々は、
ああそうね、
メシうましのやつじゃん、うん、とかも思って、だからいろんなのと、
は
い
はい、そう頭おかしなりそうだ
えこれはコラソースカツのはコラボじゃなくて普通に本当にみたいな
同じクールにソースカツ丼2作品
出るっていう、
全山梨でやってんの今の
いやっていうので、なんかちょっと感覚どうなってんだろうってちょっとバグりましたけど、うん、ここでちゃんと整理もできましたし、うん、まあ、あのちゃんとあの出てきたっていうので嬉しかったですし、うん
ね、
あとそのモノってやっぱりそのカメラっていうのがあるけど、うん、なんかそこにあの固執しない感じというか、
うん、
やっぱ一応今の話ね、あの全然カメラ出てきてないじゃないですか、
うん、そんなに、うん、そんなにっていうかほぼ出てきてない、
ほぼシャッター音を聞いてないと思うこれあのアニメで
だからそのやっぱりそのものにそのメインになってるやつにその興味持てないと見れないっていうわけでもなく、うんうんうんうん、なんかちょうどいい感じで見れてるなって思いましたね、見てて
ものいいっすよね、やっぱでも最初の方ってやっぱ写真部の時は結構写真っぽい構図で演出してたのが、なんか3人になったから映画っぽい演出が増えた気がする、画角のなんか見せ方が、ね、
映像というか、
うん、
動画の感じ、なるほどね、
うん、3話の終わりなんか確かあれじゃなかったっけ、もう あまりに美しい光景を見たから、うんうん、写真撮るの忘れてたっていう。だからまあ本当にカメラは基本的には据えてるけれども、うんうん、なんか本当に全部が全部撮影するっていう感じでもない、
う
ん、
でもないっていう感じ。
カメラを通じていろんなとこ行こうみたいな、
うん、そうですね、うん、そっちの方がなんかメインな気がして、うんうん、そっちの方がなんか僕は見てて気が楽だったんで、うんうんうん、すごく見やすいなと思います、うん、
なるほどな、
はい、
いやでもやっぱ面白いですよ、
面白い
ものは、うん、はい、今後も楽し
み見ちゃいますね、
はい、
はい、ということでじゃあ最後俺なんですけれども、はい、配信のショートムービー、
はい、
リコリコ、
あ、はいはいはい、
はいはい、リコリスリコイルフレンズアーシーオブん？シーブズオブタイム、フレンズアーシーブズオブタイムっていうタイトルで、
はい、
まあ YouTube かな、 YouTube とあと俺は D アニメストアで見て、は
い、なんかいろんなサイトでやってますけど、
僕も U-NEXTで見てます、
はいはい、まあでも3分前後っすか、
そうですね、
のショートムービーで、まあでもやっぱリコリコはワクワクしますな、やっぱ見てで基本的にはなんか事件が起こるというよりはもう本当緩い、うん、ちょっとパンチの効いた喫茶リコリコの日常みたいな感じ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、でも本当このサブタイトルのフレンズアーシーブズオブタイムってなんかまあ直訳すると友人は時間泥棒みたいな意味なんで、だから友達と過ごす時間はあっという間に過ぎるよみたいな、なんか意味らしいんですけど、まあでも本当そんな感じしますよね。で結構見てて、まあ、今4話くらいやってるのかな、
はい、そうですね、
3話がもうやっぱインパクトの強いちょっと悪ふざけ会みたいな感じで、
あ、はい、あれ新メニュー、
そう、ね、新メニューを考えましょうっていう話、はいはい、でそうなるとやっぱりこの本編の8話に出てきた、うん、滝野発案の、うん、まあ、公式でホットチョコパフェっていう
名前
になってるんですけど、完全に何ですかね、おそま風というか、
あられちゃんが持つお
そま、そうですね、はいはいはい、はい、で、まあ、それが SNS でバズったりしたみたいな話があった上 で、うん、
はいはい、
でどうしても、まあ、それを踏まえてみたいな話になるんですけど、本編でも、うん、あれ食べてるシーンってなかったと思うんですけど、
うん、ああなかったか、確かに
俺は記憶では、
はいはい、
普通に千里がスプーンですくって食べるんですよ、
うんうん、はい、
エジから強いな。あと水木がまたそれをなんか茶化したら、
うん、
それを滝田に顔面にベシャってこう乗せられるっていう、う
ん、なんか
どこの層に向けてるのかちょっと思ったりもするんですけど、
うまいこと乗せてましたもんね。
そうそうそうそう、う
ん、あれは今回のは前に出てきたやつじゃなくて、なんか新メニュー考えようみたいなので、
は
い、家に、あ、っていうか
昔のなんか
ワイングラスみたいな、
このグラスを使ってメニュー、新メニュー考えられないかで、うん、いやお前と言ったらこれだ
ろう、これでしょうとか
って、でワイングラスにこう、うん、チョコレートをこうぐるぐるとぐろ巻きにしてでそしたらその水木がその頭からぶっかけられる、
ぶっかけられるっていう、でまあまあオチとしてはなんかまあその桃使ったのを作ろうっつって滝田ができましたってやったら、それがまたプリケツみたいな、
あ、ティーバッグ履いたケツみたいな
結局もうケツかケツから出るものかみたいな、まあっていう話で、まあ、
牛乳口に含んで待ってんすよね、
そのあの感じのノリね、はい、牛乳口に含んで、
だからやっぱでもまあまあこの回はそういうのもあったけれども、やっぱセンスの塊だなとか牛乳含ませるとことかで、ちょっと俺でもこのショートムービーで好きなのがエンディングの入り、
はい、
やっぱり基本的には花の塔を、まあ、イントロを使って入るじゃない、
はい、
誰でもそもそもが監督さんのイメージだとやっぱりシティハンターはゲットワイルドかかるでしょうみたいな、あの入り方のイメージってあるらしいので、やっぱりリコリコっつったらあれだろうってなるけど、はい、まあ、尺がさ3分だからさ、うん、フルでは流せないじゃん、
うん、
でもそこちょっと逆手にとってうまいイントロで流れて、例えば第1話なんかはイントロで流れて、
はい、
あ、来た来たこのエンディングと思ったら、歌メロ入るとこでプツッと終わって水木が、
はい、
なんかまあ花見してて酔っ払った体なんだけど、はいはいはい、歌い出して
お前が
歌うんかいって、
もうゴッツの頃から見てきた、うん、そうそう、お前が歌うんかい、
でもお前が歌うんかいとかさ王道なんだけど、うん、やっぱリコリコのキャラにやらせると、うん、すんごく気持ちいい感じがある、うん、ああいうベタみたいな、
結構リコリコの本放送時に、うん、リコリコのエンディング かけたら何でも成立するみたいな映像がちょっと流行って、
はいはいはい、
だからね結構ねいろんなやつのなんかマットというか作られたんですね、そのいろんな映像に。
昔のゲットワイルドですよね、
ゲットワイルド、
だそのコントのオチの部分にあれ流してとか。
でも本当なんか今回のショートムービーの使い方も、うん、ああなんか本当にセンスあるなというか、うん、確かにイントロはこのエンディングの入りはこれじゃなきゃねえから一個崩しがあるっていう、
まあでも強盗に銃向けるとこはやっぱりあやっぱかっこいいな、
かっこいいわ、かっこいいんだよなあれ。
でも あそこのさあの千里のにんまりがさ、はい、まあ、一応指令が来るじゃん、はいはい、強盗を捕獲しろみたいな、うん、でそこになんかハワイ行くプラン立ててるから面倒、うん、くさいなと思ってたとこに向こうからやってきたから、うん、ああ手間省けたみたいな笑顔だなっていうのが、うん、またちょっとこう行間を読めていいなっていう感じあったりしますね、う
ん、いや面白いっすよね、うん、あれ本当。
結構やっぱいろいろ監督さんのインタビューとか掘ってみたら、うん、やっぱりじゃあそのこのショートムービー、まあ、2期かどうか分かんないけど新作って決まってるじゃないですか、
はい、なんか、はい、うん、
で最初このショートムービー流れた時にあ新作ってこれのことだったんだっていう風なファンの解釈があったら、うん、いやこれはまた違いますよ、うんうん、新作は新作でありますよ、これはまたちょっと別の企画ですよっていう感じの説明はあったらしいんだけど、やっぱりその2話でそのさっき言ってた強盗来る前に、はい、ハワイのなんかあのカタログ読んでいろんなプラン立ててんじゃん、うん、ロコモコ食いに行こうみたいな、うん、でやっぱこれもそのじゃあショートムービーをどういう設定でやるかってなった時に、うん、やっぱリコリコ最終回のその後ではあるんだけど、うん、あの続きはまだその段階では早いと思ってたらしくて、監督さんがちょっと違うかなと思ってて、うん、じゃあ何しようって言った時に最終回の中で宮古で千里滝名が探しに行ってで見つけて、うん、でまあ、沖縄が舞台のちょっとわちゃわちゃあって、で今度ハワイに行こうみたいな感じになって、うんうんうんうん、で最終回 C パートでハワイでなんかワゴンで、うん、
はい、
あのカフェリコリコみたいなのやってると、はい、その間を作ろうみたいな感じだったらしいね。なるほど、だからちょっとそのハワイに行く前のプランとか、ね、うん、だからもしかすると今、まあ収録時点では4話まで見れてるけど、うん、全6話みたいなんで、うん、6話あたりでちょっとハワイにまた絡むみたいな見れるかなみたいな感じで、やっぱりでもそういうつなぎ方っていいですよね、
うん、
あれ軽音ちょっと思い出して、
うん、あ軽音の、はいはいはいはい、
あの劇場版で海外行くじゃないですか、
はい、
でロンドン、その間の話っていうのが DVD 特典になるのかな、
ああそう
あるのよ、それはね多分でもサブスクで見れると思うんだけど、俺が見たということは、
はい
はい、うん、ちょっとそういう隙間を埋める、うんうん、話とかってやっぱこういうのでそういうのあると
嬉しいですね、
嬉しいよね、
うん、
なんか本当あここちょっと欲しいパズルのピースみたいな感じで、
うんうんうんうん、まあ、でアニメオリジナルだからまあできたことかもしれないですね、
う
ん、ま
あ、そうですね、それもあるけれども、うんうん、でもまあちょっとやっぱリコリコは本当見るとワクワクするし、日常って合うなっていうのはありますよね、
うん、
あのリコリコの、ね、
うん、
あの2人のやり取りとか、うん、周囲の人たちのやり取りってずっと見れるというか、うん、変な話30分やってても全然持つだろうなって
、全然いけます、うん、やっぱり絵も綺麗ですね、
ね、まあだからそんな感じでちょっとまあショートムービー見つつ、
うん、
その新作、
はい、
どういう形になるかまだ分かんない
ですね、
非常に楽しみだなってのありますね、うん、
はい、
はい、まあそんな感じで、
はい、
はい、A パートは、今回はこんな感じなんですけれども、B パート、これはですね先週リスナーのまあメールフォームからであった、
はい、
リクエストで残念美人、
はいはい、
あ、
はい、
これ意外と今まで語ってなかったのではないかということで、
はい、
そんな好きな残念美人を語ろうをやってみたいと思いますんで、このまま引き続き B パートもよろしくお願いいたします。
はい、
リスナーリクエスト、好きな残念美人を語ろう。はい、ということで文字通り残念美人を語っていこうということですけど、
うん、はい、
今もうなんか残念美人って言葉がもう本当なんか認知されてるというか、
うん、
意外と一般社会でも使われたりしてんじゃん、
あ、なるほどね、
まあ、ツンデレとかでも、
ま
あ、
そう言いますもん ね、 今ね。
やっぱそういう言葉って割と二次元発祥のって結構多くなってきてるよね、
は
い、
なるほどね、
うん、でもどうなんですか、残念美人の定義が結構人によって、うん、だからこういう残念さみたいなのが結構違う感じもするし、
うんうんうん、まあ、あるだろうし傾向もちょっとあるよね、
うん、
こういう残念美人、こういう残念美人、残念美人の中でも細分化されてるような気
がし
ますけど、
う
ん、
そうですね、そうだからドジっ子のことを残念美人って言うべきかみたいなのとか、なんか
料理ベタとかね、
そうそうそうそう、うん、
あとじゃあそのやっぱ美人っていうからにはちょっと大人なのかなってい
うのもあるし、うん、あ、なるほ
ど、そういうのもね、
残念な美少女
っていうのも
ね、
まあ
ね、うん、
まあ、細分化はされてると思うんですけど、うんうん、じゃあちょっとまた一キャラずつ、行ってじゅんぐりじゅんぐり喋っていきましょうか、
はい、
ドイジュさんどうでしょう。
でもパッて浮かんだんは手品先輩、
はいはいはいはい、
なるほどね、
はいはい、
うん、黙ってりゃ
黙ってりゃ、うんうん、手品さえしなきゃ
いや、あれ手品じゃなくてもあんな感じじゃないの、
何やっても
何やっても
何やっても行き着くのかな、
うん、
あのピタゴラスイッチ、
そうそうそう絶対脱げてるよまあでもなるほどね、
やっぱまあちょっと先輩で憧れられるぐらいの美人やろ
う
に、
うんうん、
もうそれを凌駕する残念さっていうのでやっぱパッと浮かびましたね、やっぱ
俺今回何個がこういう自分の中でカテゴリーというか残念美人カテゴリー何個があったんだけど、脱げるっていう脱げて残念っていう俺盲点だったんだ
いや好きですよ、好きですけどやっぱちょっと嫌ですもんあの人残念だわってなる
ね、
うん、
自分で仕込んでなきゃあんな脱げないような気するしな
本当に日常生活どう食ってるんだろうなって、だから心配になるような、う
ん、何回か捕まってんじゃない街中であんなことになっちゃって、あれまだ物質じゃん、
まあまあ、まあ、
一応は、
はい、
外もあったかもしれないけど、
うん、あ、そう、外でありました、その公園で子供たちに見せてるからありました
よ、ダメだよ、
事案だよもう
子供たちの前はダメだよだから2期ないのかなあんな面白いのに
面白いなあれ
怒られたのかななるほどね、手品先輩、
はい
はい、
なるほど。
松崎さんどうですか。
僕はねやっぱりパッと思いつくのはなんかね、女教師って残念美人多い、
あ、なるほど、
イメージがあって、うん、でそれを一番最近思ったのがそのウィッチウォッチの先生、
うん、
ゆり先生、
はいはい、
が、まあ、隠れオタクだと、
はいはいはい、
いうような話があった。
隠れオタク残念美人、
なるほどね、
うん、だからそのゴンフリークス君入学してきたとか、そういう頭の中で思っちゃう感じとか、あと結構その最新回、この収録時点での最新回は、
うん、
ウロミラ会で、
うん、
ウロンナミラージュだったかなっていう漫画が、まあ、そのウィッチウォッチの世界ではまあ流行ってると、
うん、
はいはい、
うん、
その中で、その自分の受け持つ生徒の中にそのウロミラの二次創作をのイラストを上げてる人がいて、
うん、
それがたまたまその先生の教え師だったっていう話がまああるんですけど、うん、そこで隠れオタクであることが、まあ、そのバレていくみたいなのがあるんですけど、うんうんうん、それにすごく教え師がいたけど、もう外面はすごく先生で、
うんうんうん、
はい、あなたたち早く帰りなさいみたいなスンってしてるんだけど、
はいはい、
心の中の文字数がめちゃめちゃ多くて、
はいはいはいはい、
ちょっと小松美香子セリフ喋りすぎる回なんですよ待って、これはなんとかなんとかでなんとかなんとかのなんとかなんとかじゃないみたいな、
うんうん、
でもフォロワー1万人でこれということはこれ私絶対フォローしてるわ、これ絶対見てるわみたいなとか
自問自答が多いんだよね。
でそしたらその生徒に、 あの悪キーかなんか落としたところをなんか見られたりとか、あとその職員室にいたらそのウロミラの単行本置かれてるところを見られたりとか、で、ついにその私はウロミラが大好きですっていうことを自白して陥落する感じというか、そうなんか生徒に押し切られて負ける感じとかすごく残念な感じがするなっていうのがあって、
押しに弱いみたいな、
それがやっぱりその一番最近見たアニメの中でやっぱり最近の中ではやっぱりその残念がパッと出てきた感じはあったかなっていう感じです
ね。まあその女教師女教師は結構あるよね、そのまあアズマンガの先生2人も、
はい、
今の感覚で言うとどっちにもちょっと残念要素、
どっちも残念ですね。
俺がいるのやはり俺の青春ラブグルの平塚先生って、
はい、
本編で、うん、まあ独身っていう部分での残念度数はあるけど、はい、そんな残念な感じ出してないんだけど、俺何期かのオープニングですんげえ好きなのが、なんかね気取って自分の車の前でポーズ撮ってるんだけど、はい、次のカットで警察に怒られてる
っ
ていう、ね、あれ一発でもう、あの人のなんか評価が上がったみたいなのあったりして、先生系はやっぱ多いっすよね。
なんかね、なんか残念のなり方もなんかあるね。
確かに。
その生徒に任される感じとかも。
なるほど、
ね。結構まあ愛すべきだなってやっぱり思いましたね。はい。
なるほど。俺ね、まあさっきカテゴリーでちょっといろいろ言ってたってなんですけど、
はいはいはい、
俺やっぱ残念の要素の一つとして、俺が好きなのは、はい、大酒飲み。
まあそうそうね。
まあまあ、
ね、
は
い。それもだから酒さえ飲まなければパターンみたいなの結構あって、まあ A パートでも出てたけどグビネーなんかも、
はい、
そうじゃないですか。
そうですね。はい。
あとまあリコリコだったら水木な
さ
ん、
そうですね。
俺もまあちょっと今期のクールで言うと注目してるのはモノの、ハルさん、
はいはいはいはいはい、
あの人もビール棟でね、ガンガン行って、それこそまあ
4話で
ワインでヘベレケになって、ヘベレケになってきた時のあの段階もなかなか素敵なとこはあるし、あと結構やっぱ車の運転がやっぱちょっとだいぶ克服はしてたけれども、基本下手で信じられないような前傾姿勢で運転して
る姿勢がすごく
変になっているっていう、
あの辺の残念要素は非常にいいなと思って見てますね。でまあ漫画家っていうちょっとオタク要素もあったりもするし、俺でもねちょっとへえと思ったのは CV が上田玲奈さんじゃない、
はい、
上田玲奈さんがもうちょっとそういう残念美人の声を当てるくらいのキャリアになったんだっていうか、
はい
はい、でもなるほどなと思うよね。確かにそっか、上田玲奈さんも、
はい、もうね昔からいる
んですよ、最初見た時は声聞いた時はやっぱもっとふわっとしてるふにゃふにゃ系の女の子のイメージがちょっと強かったんですけど、まあ春さんもふにゃふにゃ系ですけど、
まあ、はい、
ちょっとこうガンガン酒飲むようなキャラをやるようになったっていうので、すごいちょっと感慨深かったですね。感慨深いってどの立場で親でも恩師でもない
あ、じゃあ先に俺いいですか。
あ、いいっす
よ。その流れでやっぱり俺はミャーネーなんですよ。
あ、分かる。
残念美人、
はいはいはいはい、
分かる。
あ、そっか、上田
玲奈です。
あ、そっかそっか、
なるほどね。
オタクでは
いはいはいはい
ずっと
引きこもりでね、
引きこもりでずっとジャージ着てて、
はいはい、
年下の子たちの方がしっかりしている、
年下っつってもだいぶ
だいぶ年下本当に残念、
残念だよな
あれ
ジャージ姿でな、
だからまあ
選択しないでしょ、
それは公式見解
がある、してないはず、
それは我々の願望でしょ
してないであってくれ、
想像じゃなく願望でしょ
ジャージ着てる人はみんなそうであってくれ、
はいはいはいはい、
そう、ぼっちちゃんも残念、
そうそう、
ぼっちちゃんも選択しないであってくれ、
ジャージ残念系ね、
はい、あるんですけど、まあだからミャーネーのあの感じ、その実際にいたらマジでちょっとイラッとするんだろうなぐらいの、じゃあ二次元だから、
そうですよ、
二次元だし見れるしっていうね。
いや今言った人たちなんて実際にいたらちょっと待ってくれ、
そうですよ、
ちょっと待ってくれ、大酒系なんかちょっと待ってくれよ、全員が全員そうです、
誰が連れて帰るんだよ、
そうですよ
だからまあ残念、だから僕はそこで あの上様は結構残念美人のイメージが結構そこでミャーネーでついたかなって僕はちょっと思いますね、うんうん、はい、
結構調べると、はい、そのピクシブなんかだと、はい、やっぱあの残念な美人っていうタグで統一されてて、うん、でなぜならちょっと残念美人っていうタグが割と先行して、うん、あのとある科学のレールガンの木山先生ってキャラクター、
はいはいはいはい、
まあ、ちょっと話の、あるシリーズの根幹に関わってるんですけど、はいはいはい、その人も科学者 で、はい、でまあ、しっかりしても当然頭はいいんだけれどもやっぱちょっと残念なとこがあって、うん、例えば暑かったりなんか喫茶店で水かかっちゃったりすると、うん、あ大丈夫大丈夫って言いながら濡れた服脱いじゃうみたいな、それ無頓着系で、なんかね割とその残念美人ってタグ先行してこの木山先生についちゃったんで、うん、ピクシブだとちょっとその他の残念美人をやるときに残念な美人っていうタグがなんか
推奨なおつけると
か、こっちに引っ張られるみたいなところがあるんで、ちょうど残念美人って言葉出たときにこの木山先生もちょっとマッチしたのかなって思ったりもして、
そんな歴史が
すごい。
でもたどると美里さんとかもやっぱちょっと
そうですよ、確かにね。
いやそんなの喋る美里さんの話、そうですよ、うん、
あるかなって思いますけどね、
まあ、すいません順番抜かしてしまいました、
はい、
はいはい、まあ、うん、残念美人、うん、まあ、結構やっぱダメっていうのがいいなと思うんで、うん、異世界おじさんのメイベル、
あダメだな、
はいはいはい、あいつ本当ダメでしょ、
はいはい、
本当ダメ、
はいはいはい、
旅館に泊まって滞納してずっと手伝うっつって寝てんすよダメだわこいつで、騎士団とか入ったらマウント取るでしょ一人まだ君まだそのレベルなんだみたいなこと言って、
うん、調子乗りだし、そうそう
そう、調子乗りってのあるな、また一つの残念美人の要素として、そうそう
そう、戦闘シーンかっこいいと思ってもやっぱすぐ涙流して逃げたりとかも、うんうん、こいつ残念やなっていうのはあって、まあすげえ好きなキャラではありますけどね、
まあ、随一ですね、
うん、
なるほどね。
僕はその原作を買ってるので、うん、原作の結構最新のシリーズは結構そのメイベルがメイン、
う
ん、メインというか結構活躍するんですよ、うんうん、あの結構な強い敵と戦うみたいなシーンがあってなんですけど、戦ってる時もうめちゃめちゃ強いんです、うん、でうわーってみんななってるんですけど、うん、なんかやたら自分をアピールするんです。
そう。
あはいはいはいはいはい。
私はこんなこともできます。
仲間とかも絆も大事にします。
そう、就職活動してるの、戦いながら。
あの周りに騎士団がいて、もう一回雇ってほしいっていうアピールをしてるんですよ。マジ終わってますよ。
ダセえな。
そう、ダセえんですよ。
なんか芸人周りでもいたりするわ、ね、ちょっと
あの濃すい芸人で声が出る
なんか店長来た時だけめっちゃがん声出す、
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
いはいはいはいはいはいは
いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
はいはいはいはい、
めっちゃ嫌なやつでしょ、
はい、態度変えますなみたいな、
はい、でもメイベルめっちゃ美人ですから
なるほど残念だな
本当身近にいたら嫌なやつ、
嫌なやつ絶対嫌やそのおじさんたち置いていくよ、うん、
残念美人こそやっぱ二次元ならでは
ならではですね
ああでもね、はい、それで考えると、はい、このカテゴリーはまあ、現実いてもちょっとまあそこまで嫌なやつ感はないかなと思うんですけど、
うん、
あのなぜか独身系、やっぱりさっき言った平塚先生もそうです
けど、はいはいはい、
なぜか独身っていうのをあてがわれてるキャラってちょっと残念度が高
い、
公式で言うと、まあ、だから もしかすると最初は二次創作発祥かもしれないけど、やっぱアイマスの小鳥さんなんか
は、はいはいはい、
でアニメでさらにそれがちょっと固定化されたような感じがあって、うん、なんか家で一人でなんかテレビ見てラーメンかなんか食ってたのか、せんべいかなんか食ってたのかな、
はいはい、
でなんか見ながらなんかこういる姿とか、はい、あとあの人もちょっとカップリング脳でしょ、
そうですね、なんかそうですね、あのちょっと
BL のゆり脳もちょっとあったりするのかな、ちょっとそういうなんか残念具合が 魅力的に見える
頭の中でちょっとあの少女漫画チックに、
そうそうそうそう、ユキホとマコトのなんかちょっと王子様とお姫様みたいな妄想とかしてたような記憶あるん
で、は
い、
あとその休日は家でその自分の事務所のアイドルたちの活躍を見ながらせんべい食ってて、あ、そうそうそう、あのドテラを着て二つに入ってるっていう
完璧ですよ、あのフィギュア欲しいもん
で小鳥さんはね、あの年齢はあの20ちょめちょめ歳っていう、
あ、なるほど、公式でもそうだった、
はい、なるほど、あのこれあの声優 の, あの滝田獣医さん確かアドリブだったかな、
はいはい、
だから年齢はあの非公表、
あ、じゃあナムコプロの中で最年長といえば最年長説がある、
あ、全然、はい、
なるほど、三十路までは行ってない、
20ちょめちょめ歳っていう、
でもそれもね、はい、17歳って言ってまかり通る、
そうですね、
まあね、それはもしかしたら、
はい、だってもう20ちょめちょめ歳って聞いてて、僕はだってアイドルマスター今年20周年なんで
言うな
君のような勘のいいガキは嫌いだよ
でも俺でなきゃ見逃しちゃう
一時期ね、あの小鳥さん17歳っていう、ね、言われてた、
うん、
ありますけど、
でもやっぱちょっと二次創作からちょっとイメージ、
ね、
はい、マミさんもそうじゃん、
うん、
あの
窓マギの、
はい、あ、はいはい、
あれはもう
公式というか、なんか、ね、公式二次創作みたいなやつね、
公式が悪乗りして二次創作を公式にしちゃったみたいなところ、はい、でもあの辺のやっぱ好きっすね、
うん、
うん、なんかこうそれこそそのマミさんも、
はい、
あの友枝真美の平凡な日常の世界ではあるけど、はい、うん、周りがみんな結婚してんのよ、
うん、
で子供もいて、うん、だって普通さあんな女ばっかいるさあの作品でさ、その公式二次創作とはいえさ、
うん、
普通結婚して子供いたりすると多少は燃えると思うのよ、まあね、でもこの世界では真美さん立てるためにそれありになっちゃってちょっとそれはもうそういうオタクの気持ちをも動かしたっていう意味ではやっぱ独身系ってちょっと強いなと思いますよね、
うんうん、ちなみにアイドルマスターだとアイドルマスターミリオンライブっていうやつで、うん、あの百瀬リオっていうキャラクターがいるんですけど、うんうん、これはまあ大人で20歳20歳も超えてるアイドルなんですけど、うんうん、はい、あの色っぽい自分を出したい系の残念なキャラクターで、
あー、
男の子って肌を出せば出すほど喜ぶんでしょ
なるほどね、
だからもう
違ってんな、
だからあのでも頭の中はそのすごく子供だから、うん、あのうふーんみたいなことなんですよ、
はいはいはいはい、
そう色っぽいのやり方が
フリーレの投げキッスだ、
ね、ああでも本当そんな感じ、
はいはいはい、
だから逆にあの普通にあの着こなしたちょっとあのふわふわ系の服とか着てると、
うん、
逆に恥ずかしがっちゃって、でもこそっちの方が評判いいからなんで、うん、みたいな感じになるキャラクターなんですけど、うんうんうん、
自分で理解できてないんだ、
はい、自分の魅力が全く分かってない、
ね、残念だな、
残念なんですよ、
ね、そうなんだよな、そんな肌出しゃいいってもんでもないですからね、
でちゃんと先癖悪いっていう、
ああいいっすね、
はい、そこ
管巻いててほしいな、うん、
はい、
なんでおっぱいこんな見せ
るなんで誰も私のこと見ないの、
うん、
みたいな感じのことを言うキャラクターです、はい、
いいっすね、
余談でした、
うん、はい、もう一巡くらい行きましょうか、
はい、
はいはい、じゃあドイチューさん、
はい、さっき言ったまあフリーレンもそうですけど、
うん、
最近エルフは残念にされがちみたいな、
あ、はい、そうですね、
はい、でやっぱりでも江戸前エルフの縁だかなって、
うん、
やっぱり
そうですね、
そうですね、あんな美人でエルフで引きこもりでオタク気質っていうのは、うんうん、
やっぱ近年やっぱちょっと残念エルフ
の
ものがちょっと増えてはきてる、
はいはいはいはいはい、太ってた
みたいな、うん、そうそうそう
痩せれなかった、
痩せれなかったね、
エルフがいいおもちゃ
やっぱりその相棒がちゃんといるから見れるかなっていう、
あ、
しっかり者の相棒とセットでちょうどいいのかなみたいな、
結構ね、うん、それもなんかね俺も割と好きなカテゴリーで、
はい、うん、
あの稲荷コンコン小色派ってちょっと昔からなんですけど、ウカ様ってあれはだからエルフじゃないけど神様か神社とかの、う
んうん、はい、
であの人もちょっと乙女芸好き、なんか乙女芸にハマっちゃったみたいなのがあって、そういうのっていいですよね、神々しい人がそういうすごい俗なものにハマってしまうっていう、沼ってしまうみたいなのは、エルダウカ様はちょっとい
いですよね、
インドア系の残念美人、
うん、そうそうそうそうって感じですかね、うん、
僕ね、はい、 小林さんちのメイドラゴンって、うん、まあ、基本的にみんな残念美人だなみたいなこともあるんですけど、はい、まあね、結局、まあ、ドラゴンはみんな残念な要素、まあ、チョロゴンって呼ばれてるぐらいですから、ね、まあ、みんな残念だなと思いつつ、うんうん、一番あのアニメで残念な美人って、うん、リコなんじゃないかっていう。
ああ、リコちゃん、
サイカーさん、
はい、はいはいはいはい、
まあね、表情も、はい、あのえぐいぐらい崩れるからね
残念すぎません、うん、
ボヘー
ボヘーです。
あれ本来モザイクかよ、うん、
あれ
だって俺あの表情って良くないエロ漫画でしか見たことない
ですよ。いや本当にそうなんですよなんでそんなことさせるんだろうって、うん、もう
本当アヘ顔ダブルピースみたいなことするじゃないですか。だから全年齢でしちゃいけない顔してるっていう意味で言うと、まあ、一番残念かな。
残念、
そうですね、はい、あれはちょっと、はい、そうです、地上波でやっていいものが
だからあれはあの現実にいてもまあ全然大丈夫かなっていう、
うんうんうん、
こっちに害はない、
害はない
だからでも、はい、大人になった時に、はい、あの症状は治るかどうか
恐ろしいな
あれまだね、はい、あのくらいだから、はい、まだポップに見えてるところもあるんですよ、はい、
まあまあ、
でもこれが、中学になり高校になり、うん、
ちょっとタッパも出てきて、
でこれがミソジになり、あの顔し始めたら、本当それほどエロ漫画よくないエロ漫画、
よくないエロ漫画ですね
どうしよう、隣の部屋からボヘ
いやな
怖いな
ボヘーだもん、
ボヘー言うてたな、
ジャイアンがボエーでボヘーでまあ確かに、
はい、
あでもその流れで言うと、はい、まあ、もう最後になるかな、ね、あのどのカテゴリーにも収まらなかったなっていう俺の好きな残念美人が、うん、やっぱあのダクネスですね、う
ん、
あのだってあの人育ちいいでしょ、
うん、そうですよ、
霊場
で、ね、
そうですそうです、
貴族の
貴族の娘さんですよ、は
い、であれ
あれ
あれも母兵系じゃないですか、
まあまあね、
いやあの本来はカテゴライズできるんですけど、あれを、うん、あのアルファベット一文字で表せられるんだけど、
だけどそれ言っちゃうと身も蓋もでも、うん、好みのエロさではある
ね、
あの辺のド M っぷりっていうのは、う
ん、はい、あと普通にまあ美人描写もありますしね、やっぱ、
いやあの子はね、うん、適度にあれをチューニングできたらもっとモテるはずだと思うんですよ、
うんうんうん、
好かれる M だと思うんですけどボリューム全部上げちゃってる、
まあそう振り切ってますから、
ね、音割れしてるんですよ、好きだからでもまあダクネスはでも好きかな、
まああれもだって出てくるキャラみんな残念感はあるんだけど、
みんな残念ですからね、
う
ん、あれも
ダクネス見てると周りがちょっとまだシモに見えちゃう、
ああ
残念と言っても
まあね、
う
ん、
ダクネスに比べるとになっちゃう、
うん、
ダクネスだってあれじゃあ一緒に街歩いてて、うん、あのモードになったら、
うん、なりますかね、平気で
他人のふりすると思うもん
あとはまあ他はなんかダメって感じですけど、うん、本当にダクネスは残念なんですよね
ああ確かに
確かに、
あの攻撃も当たらないとかそういう残念さもあるじゃないですか
まあまあ、他のキャラはね、あのアニメ実況アニメ、はい、もう やったじゃないですか、うん、劇場版の、
うんうん、
アクアは本当にイラッと
したあれはね、だからみんな浮かんでも出さなかったあいつはダメなやつだから
ザ・ノンフィクションとかで使われるタイプのダメというかクズ
クズ
なあいつ
クズとダメと残念するパーティーだ、
うんうん、はい、
まあでもそんな感じですか、
はい、
はい、でもまたねこれはもう下手すりゃもう一クールに一人二人は出てくるジャンルですからね
ぜひ皆さんのも聞きたいですね、
はい、まあ、こんな残念もいるよっていうので、はいはい、ぜひぜひ上げていただければと思いますんで、今回はリスナーリクエスト企画好きな残念美人を語ろうをお届けしました。はい、エンディングです。
はい、
では、感想を読んでいきますね。割とメールフォームが今週多いです、
ありがたい、
はい、こちらメールフォーム、東輩は原作を読んでいるので、アニメ版でアミナちゃんが美少女すぎると大丈夫と思ってしまいますと。
ああ、なるほど、
続編も含めてアニメ化してほしいですと。 ね、えやっぱもう麻雀ってあんな過酷な競技なんだっていう、ねえあんなに簡単に指なくなるんだとさ、まあ原作ももっと相当えぐいのが聞いてますからね、はい、ちょっとでも続編は期待しちゃいますね、あれは、うんうん。さあこちらね、こちらはねあのヤフーのメールにー、届いた一歳ネームザンボラーさん、
はい、ありがとうございます。
ボールパークで捕まえても面白いですと。
ああはい、うん、
あまだ見てない。
あこれ面白いですでも、うん、プロ野球選手の、妻、まあ、これゆきさんですね、はい、を演じてる立花梨花さんは、はい、声優の立花梨花さんは実際にオリックスの若月選手と結婚していて、はい、セリフに実感がこもっているような気がします。
あ、梨花様、はい、
はい。で、立花さんが出演するシンデレラガールズ、これは小早川さえ役、はい、うん、のライブが京セラドームで開催された時に、うん、若月選手のタオルが爆売れしたそうです。
はい、しました。アイマス全然関係ないのにめっちゃ持ってる人いたらしいです
。へ、はい、あこれはでも愛ですね、はい、推しの旦那をも
素晴らしい、
ね、愛するという、
素晴らしい、
これは素晴らしいですね。そしてこちらメールフォーム、今期もジークワックスのシーコやシンデレラグレイのオグリ母などママキャラが一部で大人気ですが、二次祭メンバーが今までで一番性癖に刺さった母親は誰ですかという。
母キャラ、ママキャラ、
性癖
いるけどな、
あ誰だろう。
俺デクの母ちゃんかな。
お前それ3人目、順番3人目にだよ。あのぽっちゃりのね、
はい、
昔はすごくスレンダーな感じでしたけれども、
そうそうそう、ストレスで太ったっていうね、
はい、
同人誌買ったもんな。
ああ俺もでも買いました、うん、多分一緒の買ってると思
います、はい、誰だろう。
俺でもね、だから宇崎ちゃんの、
ああ
月さん、
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 月ちゃん、
月ちゃんつって、まあ、まあ年下なんだろうけど、
ね、俺からしたらもう月ちゃんですよ。
月さんね。
いやあの人はあの危なっかしさが、
うんうんうん、
困るわ
あんな。エロいですしね。
あれは間違いを起こさない自信がないです。もしあんな感じの人が、
はい、確かに
いたら。あでもそうかな、まあ、いっぱいいるけどパッと浮かぶのは月さんかな、うん、あの人ダメもう。あれも残念美人っちゃ残念美人ですよね、
う
ん、
まあそうですね、そうですね、
そうですね、本当
僕ね多分誰ってわけじゃないんですよ、
うん、
ただこれね結構毎回話すかもしれないですけど、同人誌で、うん、あのプリキュアのお母さんの同人誌がめっちゃ出てたりとかして、
は
いはいはい、ママキュアの本をめっちゃ買ってた覚えがあって。
だってそこまでプリキュア
ハマってないですよ、がっつりじゃないんですけど、だから公式のキャラ設定どんなキャラなのか知らないのに同人誌でばっか買ってるから、勝手にそういうエロいキャラなんだって勝手に思っちゃってる話があるんです。
そう入り口がな、入り口が
良くない
だとね、
つですから
公式見てブレてんなって思う。
何やってんだよ。
良くないですね。
あでもね分かる、誰の母親だったかな、プリケで忘れたけどね、
はい、
やっぱあの美人お母さんジーパン履いてたら俺もダメ。
ああ
もう申し訳ない。
エロいってことですか。
エロい、
あまあ分かる、
あんなのも、
うん、
毒ですよ、
うん、良くない。
うん、誰のお母さんだったかな、ジーパン履いてたな、
誰だろうな。
あとビルガンダムビルドファイター
ズ
のリンコママ、
はい、リンコママ、はい、
ジーパンだった、
あれはすごかったですね、
うん、あれジーパン一つも履かせちゃダメよ、あれ間違いが起きる、ね、
これ私んちのお母さんが履いてもエロく見えるかもしれない。
間違いが起こる、
うん、
そこまで二次創作。もうやっぱ俺若い世代に譲るわ。
いやいやいやいや、それはいけるでしょう。
まあなあ、ちょっとタッチによっては
ね。そうです、
うん、
自動ドア押さずにずっと押さずにずっと開くの待ってるんですよ。
どっちだ、
どっちだ、
私んちのお母さん、私んちの
あれ丸飲みにされそう。
アプリゲームの広告で出てくるあの魚いっぱい、
そうそうそう。あれルアーで釣れる。はい、まあでもこれ皆さんのね、
はい、
性癖に刺さった母親も聞きたいですね。
ぜひぜひ。
はい、でこちらは X、アニメ実況の感想ですね、はい、ビックリマン、1話、
あ、はい
はい、ニャンニャンチアガールズや十字架天使を見た時に とても興奮した記憶があります。思えばあれが性の目覚めだったかもしれません。お、まあでもあるかもね、ビックリマン、十字架天使だったら特に、
うん、
はい、あとこちらメールフォームで、こちらもアニメ実況の感想、あかみちゃんのセーラー服7話の感想、全体を通して感じられる静けさと美しさが魅力的な回ですが、お三方のトークがあることで一人で見るときとはまた違った感覚で楽しめました。
嬉しい、
何度も繰り返し見返すほど大好きなアニメなので、第7話をリクエストするほど好きなリスナーさんが自分以外にもいるということが嬉しかったです。
お、まあ、
この方がリクエストしたわけではなく、
うん、
他の方がリクエストしたのを見てということです、ね、うん、
嬉しい、
はい、まあ、そんな感じで、あのアニメ実況の方もね、
はい、
リクエストどんどん、寄せ、送っていただければ反映させていただきますので、
はい、お待ちしております。
ぜひ、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、では、まあ、告知も含めてですけれども、まあ、5月12日本当に月曜日、はい、ライブやりますんで、皆さんぜひぜひ、遊びに来てください。配信もありますんで、
はい、
地方の方は配信の方もよろしくお願いいたしま す。やっぱね、埋まってた方が我々としても嬉しいですし、
うん、はい、
ね、ぜひぜひよろしくお願いします。お待
ちしてます。
さあ、そして二次祭出張ライブも受け付けております、ご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。
ます。
そしてニコニコチャンネル二次祭アニメ実況、こちら配信月2回、月額550円、そして生配信の過去アーカイブも全て見られますので、こちらのご登録もぜひよろしくお願いいたします。
はい、
こちらのリクエストもね、さっきも言いましたけれども受付中です。そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メル二次配信中です。最近なんかちょっと上がってないですけどね、
うん、
ああそう
ですかね、はい、はい、まあ、こちら基本的には各週金曜20時更新となっております。
はい、
まだ収録してね、上がってないのも、かなり
結構あると
思いますんで、はい、ぜひぜひ皆さん、上がってたら告知しますんで、
はい、よろしくお願いします。
見てください。よろしくお願いいたします。そしてこのラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。ちょっと最近少なめなので、ぜひぜひ皆さんお願いします。
お願いします。
投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、 X でのポストの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールホームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、 メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そしてノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、皆さんぜひぜひご支援よろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで第489回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイツと
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでした。はい、 OK です。
これ気づいたんですけど、うん、
はい、
明日母の日ですね。明日母の日だからそういうメールを送ってきたっていう。
ああ、
それなのに俺エロ同人でママキュアのとか言ってて
あらあらあら、
ジーパン履かれたらもう
ダメだ。私んちすらエロ終わってんな俺たち。
やっばお母さんに LINE 送ろう。ジーパン履いてないよね。
履いててもいいよ。